ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
はいはい、どうぞお楽にしてください。ちょっとゴミ箱どっか後ろ付けてくれてちょっとくらい。はい、はい、ね、今日は、今日何日なんだっけ。あ、今日は10月の24日になるのかですね。はい、今神有月接神の中日ですね。はい、でこのまま あの火曜日までねやりますので、あのもしこのポッドキャストを聞いてる人、今夜これ公開されますけども、あのまだね月曜火曜ってずっとやってますので、あのぜひ昼間参加されてください、ね、あの昼間はいついらしても結構ですから、でその後ね、あともう本当にあとわずかになってきちゃったんですよ。信じられないけど、次のね日曜日31日をあの英語をやるとかなんとか言ってたんだけど、あの台湾の人と今、この間連絡取り合ったら、ちょっとねスティーブ・チャンさん、あの今回非常に短い滞在なので31日は来れないっていうので、だから、まあ、31日は普通にあの日本語の、日曜座談会をやります、ね、それからちょっと続いちゃうんだけども、あの3日の日ね、11月の3日の文化の日、それは新しい地球の会をあのいつも通り池袋の金楽福祉会館でね午後1時からやります、まあ、ちょっとこれあの文、まあ、平日、まあ、平日じゃなくて水曜日だけども、あの文化の日でね休日ですからお休み取れると思いますのでね、ぜひいらしてください、というのはもう一応これで今年は最後になりますのでね、あの、まあ、あのまとめのなんかを、ね、したいと思いますの でそれで、私自身はその後ね、あの11月の8日の日に、台北香港経由でインドへ行きますと、いうのはあの私この間も9月も、ね、インドに行ったばっかり で9月の8日9月の8日に出ちゃったん で今ね2ヶ月もう入れないんですよ一旦出るとね。でそれで、それで、はい、実際入れるのは11月の9月の8日から2ヶ月経った、11月の9日以降にならないと入れないんですよ。だから私自身もビザの関係上ね11月9日じゃないともう入れないって、もう入れるようになったらすぐに入国するって感じですね。でそれであの、まあ、2ヶ月ぐらいいて、で年末にインドから台湾へ移って、台湾で10日ぐらい滞在して、でこの間あの御嶽のね接心にあの7人の方来ていただいたんだけど、まあ、その中心のケリーさんね、ケリー・リン・リーさんが今あの台北でも接心リトリートをねやろうって計画しています、ね、3日間ぐらいのリトリートを多分どっかの場所を借りるんだと思いますけどね、まあ、台北はあのもう本当に世界中の先生たちが来て、リトリートだとか、ね、あのプージャとか法話とかもうしょっちゅうされているんでね、あの、まあ、そういう、リトリートのセンターっていうのは、まあ、簡単に見つかると思うんですけども、で多分そこでやります、まあ、それは、まあまあ、台北の人を中心に、まあ、私が英語で話したのをケリーさんが、中国に訳してという感じでね、まあ、台北の人を、中心にのリトリートですねということを、まあ、来年の1月の上旬に予定して、でそれが終わって、1月の11日に帰ってくる予定です。ですから、まあ、あの、まあ、すぐに1月の半ばぐらいからね、まずは池袋の会ぐらいからスタートして、どんどん始めていきたいと思います。ね、うん、まあ、ただね、あの2ヶ月、ちょっと空きますけども、あの、やっぱ空いた方がいいと思うんですけどね、お互いにね、お互いに。ちょっと煮詰まってきつつありますからね。あの、だから、まあ、皆さん2ヶ月、あの夏休みだと思ってね、あの大学だって1年中授業やってるわけじゃないですからね、あの2ヶ月 やっぱり休んでいろんなあの、ね、ちょっとゆっくりと考えたり、ね、あの以前のポッドキャストを聞いたりとか、ね、いろいろしてまた新しい気持ちで来年、ね、やりたいと思います、まあ、私の方もねあの日本でねこうやって皆さんと話し合ってずっと詰めていってるんだけど、それをまた全然違う文脈で、外国の人たちですね、まあ、主にインド人、西洋人、台湾人ですけども、 にぶつけるともちろん反応とか、違うけども全く同じって面もあって、まあ、今は大体同じだなっていう結論になってるんですけどね。大体ここで話し合われてることがそっくりそのまま台北でも話し合われて、それがそっくりそのままボンベイでも話し合われているっていうね、驚くほど似ている。だから皆さんがもし英語がそのままできるんだったら、台北に来てもらってもね、ボンベイ来てもらっても同じだと思いますけどね。結局台北人もボンベイ人も同じことで引っかかって同じことで悩んでるっていうね、驚くほど似てますので、だから私がこの、ね、今まで皆さんと日本の方とああでもないこうでもないやってきたことがそっくりそのまま生かされるって感じなんですよ。で今まあこれは今日のテーマだからまた後で言いますけども、今ねここでやっていることはほとんどねもう経典にも書いてないような事柄ばっかりじゃないですか、ね、だからそうなんだけど、まさにそこら辺が現代を生きる人間にとっては問題だっていうね。だけどもその答えがストレートに経典には書いてないから、だからみんなちょっと迷ってる。で、あるいは経典に忠実であろうという先生方はちょっと そこは言い切れないっていうね部分がやっぱりあるんですよ、どうしてもね。だけどまあ私はまあとにかくそこが問題だったらばそれを問題にしようという立場を取りますので、ね、やってます、ね、でそうするとその問題は台湾の人にとっても問題であり、ボンベイで普通に暮らしている人にとっても問題であり、ね、ヨーロッパで暮らしていてでインドに何かを求めてダラムサラまで来たような西洋人にも問題であり、ね、だから非常にね喜んでくれるんですよっていうのは他の仏教の先生が言わないようなねことまで私らは話し合ってますから今ね。だからここで話し合われたディスカッションがそっくりそのまま台湾の人にもボンベイの人にもあとは旅行中のインド旅行中の西洋人にも役に立つっていうね、そういう関係になっていて、で彼らと徹底的にまた話し合うことを話し合って、それをまた日本に持ち帰ることで、それがまた皆さんの役に立つという、そういう形ですね。だからまあちょっと、この2ヶ月にどういう化学反応が起こるかね分かんないですけど、まあちょっと、じっくりとね見ていきたいと思います。はい、それで、今もうすでにちょっと今日の主題を話しちゃったんだけど、まあここではね必ずしもその経典そのものっていうよりか今何が問題かっていうことをね問題にしています。そしてその上で、ある何かのリアリティに触れて、でそこから全てを見ていこうというねそういう立場ですね。それで昨日ね非常に面白い話題になったんだけども、まあ例えばちょっと仏教を勉強した人だったらばたくさんのね仏教用語っていうのはまあ少なくとも概念としては身につくわけですよ。でその意味がちょっとピンとこまあもちろんね教科書的な意味だったらまあ本読めばわかるから、こういうのはこういうことで、例えば空とはこういうことですとかね、如来像とはこういうことですってことはまあもちろん話せるんだけど、じゃあそれが本当の意味となると話は全然別になってきて、わけね。だから要するに教科書に書いてあるレベルの意味だったらばまあすでにもう、頭の中入ってるんだけども、だけどそれが点でバラバラね、一方では空と言ったり一方では如来像と言ったりね、まあいろんな風に表面的に見たらいろいろなんか統一がつかないようなことも言われているので、だから教科書を勉強しただけだと統一がつかないまま頭の中がちょっといろんな知識でバラバラ状態でバラバラになってしまうということがね起こるんですよ。というかまあほとんどの場合そうなんだけど、だからねもう一回ねこの一方案ではそういうことをどう捉えているのかをね、もう一回話したいと思います。で今日の題ね、 あのね、昨日も出たんだけど、あの真空妙具っていう言葉あるでしょ。真空は真空感ね、で妙は、女が少ないで妙なるっていうね、妙子さんの妙ですね、で妙 うはあの有名の有ですね、あの存在って意味だけどね、それ真空妙具だからね、で今日の題としてはね、真空でもあり妙具でもありってしてください。真空でもありで天を入れてください。妙具でもあり、はい、そういうことね。告知がそうですね。はい、それで今日はあのまたあの精神のね、ななあの中なので、あのまた後でね、数人の人に質問してもらってそれに答える形にしたいと思います。で特にあの今回ね、精神に全く初めてね参加された方が何人かいらっしゃるので、特にその方に方を中心に、ね、ちょっと質問していただきたいと思います。というのは、まあ、この、ポッドキャストを、ね、聞いているたくさんの人もと多分同じような、ね、あの質問を持ちながら聞いていると思うんで、だからそのポッドキャストのリスナーの人に、代わって質問するような、ね、感じにしていただいたら、このリスナーの人たちに役に立つんじゃないかなと、ね、思います。はい、それでね、まあこれ大体この数週間の流れ、とまあ大体同じ流れだなって多分今の聞いて話したと思うんですけども、まあとにかく今はね、あのここもうね、あの今年も終わりつつあるんで、もう一回ちょっとそこら辺をクリアにしておきたいんですよ。っていうのは、じゃないと何ていうかな、私の話は素直に聞いてもらったら素直に受け止めていただけるはずなのに、なんで実際にそういう人もね本当に今増えてきてるっていうことを、ね、あのずっとお話ししてます。つまり、もう何回も言うように仏教も、仏教を勉強したいとかね、あるいはテラバーダ仏教を勉強したいとか、マハヤナ仏教を勉強したいとか、私は有識に興味があるとか、中華に興味があるとか、でそういう話とはひとまず置いて、とにかく一人の人間として今生活をしていて、あの非常に、辛い、あるいは寂しい、ね、あのでその寂しさっていうのもいろいろあるじゃないですか、ね、まあ、あの今日単身赴任の方もいらっしゃるけども、まあ、単身赴任で寂しいってこともあるし、あの独り身で寂しいってこともあるし、あるいはパートナーがいるけども寂しいってことも当然あるわけですね。あの実際にパートナーと一緒に住んでいても、ね、あのどうしても寂しいっていうところがあって、だから人間どこをどうあれしても、寂しいっていうところが残る。で、あるいはもちろんいろいろな、ね、生きる辛さで、その辛さって言っても、その具体的に、今ここがこういう大問題を抱えてるっていう風な辛さもあるだろうし、なんとなくこの間の人の言葉を言えば晴れ晴れしない、ね、辛さっていうのも当然あるし、それからもう一つやっぱりあのそういう人たちと話していて思うのは、その結局希望の問題だと思うんですけどね、希望の問題ね、要するに希望がない、要するにその、まあ、そういう人と話してて思うのは、なんていうかな、例えば私のこういうポッドキャストに非常に激しく反応してくれる人がいるとするじゃないですか、ね、まあ、たくさんいらっしゃる、いてくださるのは非常にありがたいんだけども、だけど私のこの話っていうのはもうこんな、ね、浮世離れした話ばっかりしていてでこれに強く反応するっていうのは、まあ、まあそういう一つの感受性を持っている人たちですね。だけどもその彼ら彼女たちっていうのはその感受性を必ずしも生かしてはこなかった、 生かしては来なかったっていうのは、要するにその感受性に基づいて、それに基づいて何が大切かをきちんと判断した上で、その大切なものを実現するために全力を尽くしていくっていうような生き方はしてきていない。で、それで、っていうのは何かっていったら、その感受性というのはあまりにも世間の 大きな流れから言ったらばちょっと外れていて、で周りを見渡してもそんな人がいなくて、でそうするとその自分の、感受性の方をいまいち信じきれなくていまいち信じきれなくてでそれでやっぱり世間の大きな流れの方に従ってしまって、そしたらば男も女も両方ともね、世間が期待する男、世間が期待する女、女性としての生き方というのがあるわけでね、当然。でだからその世間が期待する男としての生き方 をしてしまう、世間が期待する女性としての生き方をしてしまうね。でだから その生き方をする限り世間から何の文句も来ないじゃないですか。だって多くの人がそういうふうに生きていて何の疑問も持たずに、だけどもその人はそれに対して非常に強い違和感を持つ、違和感を感じるような感受性を持っているんだけども、なんだけどもその感受性の方を、大事にしなくて、でそれで世間の方 に従ってしまって、で自分の人生を今まで作ってきてしまった、ね、男性だったらばそういうふうな生き方をして、女性なら女性の、ね、そういう生き方をして となって人生の半ばに来た時に、なんかどうしようもなく非常に強い違和感がある、自分の今までの人生に対してね。でそれどうしてなのって言ったら、結局のところ自分が本当に心の中で秘めているある感受性に基づいた生き方をして きていないっていうね、そういう焦りじゃないですか。だから、その時に何ていうかな、その違和感を一気に抑えつけちゃうのか、それとも その違和感 その原因になっているあるものね、その自分の感受性というものかな、今非常に今感受性で非常に曖昧な言葉を使ってますけどもね、ものを見つけ出して、それに基づいてじゃあ、これを実現するためには、あどうぞどうぞ、うん、お入りください、どうしたらいいのかね。大丈夫ですか。はいはい、その感受性について一番何が大事 これを大事にした場合に具体的にどう、自分の生活を作り上げていったらいいのか、ね、でそれは非常に難しいです。なぜかって言ったら、これは若いね、まだ若い人がこれから真っ白なキャンバスに向かって絵を描くのってだったらわりかしまあ楽じゃないですか。だけどキャンバスの上すでに絵が描かれていてねその絵が描かれていて、だけどその絵は必ずしも自分が納得して描いた絵じゃないっていうね、となったらどうするわけ、どうしたらいいの一旦消すわけ、キャンバスの絵をねか、あるいはもうすでに絵描かれてあるんだから、まあそれはそれでしょうがないから、その上でもう世間の流れにじゃなくてね、本当に自分がしたいこと、しなきゃいけないことに、基づいてまた絵をね描き始めていくっていうことが大事だと思うんですよね。まあ私はめちゃくちゃわがままな人間だから前皆さんが一番よくやって絶対に描きたくないってね、書けないんですよ、その自分が意に沿わない絵は。だからもう何回も言ってきたように、
14の時にも私も書きたくなくなっちゃって、だけど、まあ、14の時に世間が私に14歳の中学生に向かって強制するようなね、絵はもう描きたくない。だけどもじゃあだからといって私が描きたい絵っていうのは分かんなくて、でそれでまあ散々苦労したんだけども、ね、それでだんだんと自分がどうしても描きたい絵あるいは描かなきゃいけない絵を描くために、描くためにより描きやすい、ね、環境を求めて大学行ったり、ね、はい、その後内丸老師のところへ行ってね、禅宗のお坊さんになったり、ね、それでもまだ書けないからそれでもまだ書けないから一応曹洞宗から出てちょっと独立した、ね、禅堂を作って、ね、でもちょっとそれでもまだあれ でビルマまで行かざるを得なくてね。でビルマまで行ったらそこビルマの絵が私の描きたい絵かっていうそれとまだちょっと違っちゃってでめちゃくちゃわがままなんだけどね。でようやくそういうことをやった果てにね、ようやく私が描きたい絵がだんだん見つかってきて、でなおかつその描きたい絵を描ける、ね、環境を今皆さんのおかげで本当にね、今日たくさんこの部屋に来てくださってるしね、ポッドキャストも今、ね、たくさんの人聞いてくださってるんだけど、その方々の、ね、応援によって、まあ、書ける、ね、だんだん環境になってきた。ってことはなんで皆さんが今日ここの部屋にいるのか、ね、中には、ね、5日間もこの一方派に泊まり込みながらね、朝から晩まで座禅してるって非常にそういう人たちもいるし、ね、毎日通ってきてくださってる人もいらっしゃるし、でなぜそうなのかって言ったら、多分私が今本当に描きたい絵を描こうとしていて、でそしてそれに多分みんながある意味共鳴してくれて、で、まあ、もちろんね、私が描きたい絵と皆さん描きたい絵は必ずしも一緒じゃないかもしれないけれども、でもかなりの部分で似通っている。でましてやそのなんていうか、皆さんが一人の男、日本人の男として、日本人の女として世間から強制されて、ね、二十歳の男としてはこうしなきゃダメだよ、30の女性としてはこういうのが世間の生き方だよっていうふうに強制されて描かされる絵よりか、まあ多分私が今描こうとしている絵の方が皆さん自身の本当の感受性に基づいて本当に描きたい絵に近いと思うんですよ、ね。だから今多くの人が今私が起こしている、運動に共鳴してくれてね、一緒にやっていこうっていうね、ことに、まあ、今なりつつあるんだけどもね、まあこの間先週のね、ね、いろんな人も、ね、来てくれましたけども、ね、そうなんだけれども、ただね、その自分の感受性を、信じるっていうことは非常に難しいのね。難しいじゃないですか。でこれはそのなんていうのかな、今世間ではほら恋愛というのは非常に大きな問題になってるけども、関心になってるけども、でそこですらその世間的な価値観というのを受け入れてね、自分は、ね、だから結婚相手っていうのもこの人じゃなきゃっていうんじゃなくて、一応年収800万の男ってね要するに年収800万の男と結婚するわけであって、それがね、なんとかさんであることじゃなくて、私、ね、どうしても一緒になりたいなんとかさんと結婚するんじゃなくて、自分は年収800万の男と結婚するっていうね、あるいはね、そういうとなったらば、簡単な話でその年収800万の男が年収800万取れなくなったらねそしたら結婚している意味がなくなっちゃって、ね、すぐに別れちゃうとかね、まあそういう実に もう本当に寒々としているじゃないですか。で結局今ね、あの若い女性たちと話していても本当に私寒々とするんだけど、ね、若い女性たちの最大の関心事って、まあ、もちろん恋愛なんだけども、結局そこでみんな苦しんでいて、なんで苦しんでるかって言ったら、みんな置き換えが効いちゃうんですよね。なんか音がしてる、はいはい、要するに置き換えが効いちゃうんですよ。要するに この人じゃなきゃいけないっていう理由がどこにもないから、だから当然それは置き換えが効いちゃうから、そういう関係っていうのは非常に脆いし、だからほとんど続かない。当たり前ですよ。だって A さんである必要ないんだから、 A さんでなくても B さんでも C さんでも何でもいいっていうね、だからあのそういう自分のその本当の感受性、本当の直感を信じるっていうことが非常に今できないでしょう。どうなんでしょう。どうなんでしょうね。でそれよりか結局もうね、あの30歳の女性としてはこうでなきゃいけないよっていう世間からの圧力に素直に従っちゃう。そこでみんな苦しんでいるんじゃないですか。ね、あのそこら辺がね、大問題だと思うんですよ。ね、でそれであの でそうなった時にね、その、その自分の本当に大事にしたい、感受性があって、それに基づいて、人生の価値を決めて、でその上でそれに従って生きるっていうのとは全く反対の生き方をしてきた人間が、その結果としてどうしようもなく今惨めで、当たり前じゃないですか。だってそれを本当に浅野さんにしたかったことじゃないんだからってねってなったらね、したかったこともでもないのに、あの日本の女性として20歳の女性として30の女性として世間からものすごい強いプレッシャーを受けてやってきたことで、やらざるを得なかったことをもうすでにやってきちゃって、だけどもそれは本当に自分がしたかったことではなくて、だけど今の状況だったらそれを死ぬまで続けなきゃいけなくないくてでね、っていうあのその絶望感なんですよ。でその絶望感を感じた、人がね、で例えば、まああのまあ、私のポッドキャストなり、ね、いろんな人の本なりを読んで、なんか非常に強く反応して、ね、でこれこそが本当に私がやりたかったことなのっていうふうに、まあ、感じたとしても、その今までは全然それとは違う生き方をしてきて、で違う生き方をしたその結果としての今のリアリティというのが当然あるわけだから、ね、そのだからそれはその自分の感受性に基づいて生きてきた結果とは全然違うリアリティがあるわけ、ね、でそれは当然いろんな人間関係も含まれるわけだし、ね、その上でそれをもう一回、やり直していくというのは非常に大変なんだけども、だけどやらざるを得ません。やらざるを得ないです。これ以上ごまかしたらもっと惨めになるから、ね、だからあの私が何を言いたいかというと、ね、まあ、私のポッドキャストがどうのって話じゃなくてね、私のじゃなくて、私は今いろんな人の、ね、素晴らしい教えを今このポッドキャストを通して紹介しています、ね、ティクナタハンさんとかね、エカハさんとかね、そして皆さんがこのポッドキャストを通してそういう素晴らしい教えに触れて、で何かを感じて、それこそが自分がやりたかったことだと本当に感じるのならば、皆さんはやらざるを得ません。だからそこでごまかさないでほしいわけね。 そこでごまかしたらもうアウトですよ。本当に本当に本当にアウト、ね、あのせっかくあのようやく自分がやりたいことをあの見つかったのに、あのそれなのにそれを生かさなかったっていうね、アウトなんですよ。で、あのなんていうかな、うん、だからそこをね本当に、気をつけてほしいんですよね。でそれで、そこまでが分かれば、なんていうかな、でね、いいですね、そういうかあのか自分の感受性に基づいてようやく自分が何かしたいことと本当に巡り合って時にそれを大事にする、それを気のせいだとかね気のせいだとかねあの気のせいにする人もいるんですよあのねなぜかって言ったら、まあ、世間からの声の方が圧倒的に大きいから、ね、だけども世間からの声の方が圧倒的に大きいんだけども自分の魂の声、ね、感受性の声はかすかかもしれないけれどもそれを大事にする、それを絶対に気のせいかなとごまかさない、ね、あのそれが私は大事だと思うんですよ、ね、でその上で、一番大事なのは、それに基づいて、コツコツやることね。で大抵ね、それなぜうまくいかないかっていうと、どうしても自信がないから、なんとなく気のせいのように見えちゃうから、続かないんですよ。大事にしないのね。あ、これが大事だと思ったら、それを本当に大事なものとして、自分の人生の価値観の一番大事なところに置いて、でその上で、朝谷さんは毎日それをやるっていう。じゃないと、なんとなくある日一方案に行った時だけそう感じて、ね、で家帰って何もやんないで世間の生き方をそのまましちゃったら、まあそれはまあ気のせいでしょってなっちゃってね、やっぱあの実現化しないんですよ。でだからあとはそういう何か自分の魂の声が聞こえてきた場合に、それを気のせいとはしないで本当に大事にして、でその上でコツコツコツコツと毎日毎日、それをやっていくことね。そうすることによって、それが実現化するからね。っていうのはなぜかといったら、今皆さんがなんか非常に辛い環境に置かれていたとしても、それはやっぱり残酷な言い方かもしれないけども、やっぱり我々がやってきたことの結果として今そうあるわけじゃないですか。ね、いろいろやってきたこと、ね。だからしょうがないんですよ。でそれを本当に変えるにはまたコツコツコツコツと、やっていって、その結果として何かが変わっていく。でそれ本当に変わりますね。あのなんていうかな、ある現実っていうのはもうそこに あのその現実があると、そのもうこれが全てでもうこれは絶対動かない現実だと見えちゃうじゃないですか。例えばこの家にしたって、これ別に最初からなかったわけで、大工さんが作ったんですかってね、作ってこうやって作ってね、ってことは別の作り方もできるし、これを変えることもできるし、そうなんだけど、なんか我々はもうこういうできた家を見ちゃうと、もうこれが全てであって、これがもう未来永劫動かないっていうふうに勘違いしちゃうんだけど、そんなことはありえないですね。この家だっていつかは変わるし、あるいは今この瞬間変えていくこともできるし、ね、そういうことですから、何が言いたいかというと、そういう、自分の魂の声を聞いた場合に、それを気のせいにはしないで本当に、大事にしていってもらいたい。だけども大事にするためには、それからは非常に地道な努力が必要ですね。そうじゃなかったら気まぐれで終わってしまう。ますね。 はい、でそれで、まだちょっと真空に行かないんだけど、それでね、そういうことが分かってきたら、ここでね、それで一方案でやろうとしていることとも、そこでつながっていくんだけども、なんていうかな、その我々はここではなんかテラバダ仏教をやっているとかね、大乗仏教をやっているとか、そういうことじゃないじゃないですか、ね。で、それはね、今言ったように、非常に別に仏教も何も関係なくて、今自分がとにかく苦しくて何とかしたいと思っているような人が私のポッドキャストを聞いてくれた場合に、もう素直にスッと行くんだけども、なまじちょっといろんな仏教をいろいろ勉強しちゃった後で、私のこの話なんかを聞くと、かえって多分わからないと思うんですよ。でそれでわかんなくて、なんか山下さんってビルマでなんかパオメソッドをあれした人でしょ、はあ、だからテラバダの瞑想って、普通はビルマ人とかね、スリランカ人の先生から教わるけども、やっぱり彼らは外国人だし、ね、言葉の問題もあるから、日本人が日本語で喋ってくれたのを聞いた方がいいんじゃないのっていうようなレベルで来てもらってもちょっと違うんですよね、ここではね。別にそんなことやってないから、ここではね。あるいはなんか山下さんって、日本の全仏教も勉強してテラバダ仏教も勉強したから、なんかこれをなんか2つなんかごちゃごちゃにして、あるいは統一してやってるみたいだから、なんていうふうに思われて来てもらっても困るんですよ、ね。そんなことやってないんですよ、ここでは。そうではなくて、我々はあるね、ある一つのリアリティに、に触れて、そこから全てを、見ていこうっていうね、そういうことをやっていますね。ちょっと今めちゃくちゃ雑だった。はい、でね、それどういうことかっていうと、その、この間から、今日も来てくれるかと思ったら、その人調子悪いんだけど、先月の精神で非常に何か、変わった、根本的に変わった人がいて、その方本当長い間ね、瞑想をやっていて、主にヨガ系の瞑想をやってた人なんだけど、非常に真面目にやってたんでしょうね。だけどもずっと、今一つピンとくるものがなくて、ね、でそれで先月の、ね、セッションで何か根本で変わったってね。それでその人はまた新しい、ね、メールをよこしてくれて、ここは発表していいってことになってね、瞑想という名の石油を掘り続けて、ちょっと疲れて掘らない日もありましたけども、最近まで出る兆しもなかったんですが接心の一撃、それが慈悲の瞑想だったんだけど、で、石油みたいなね、石油か何かが出てきて、それでその後の毎日の実践で、これがまさに私がずっと長い間探していた石油であった。で、ここをもっと慎重に掘り進めば、しっかりと石油が出てくるであろうと、やっと感じているところです。で、最近では見るものね、エゴではない本質、見られるもの、呼吸、見ている意識、この3つの識別値が、ようやくなんとなく分かってきたというところでしょうか、っていうね。つまり、これ非常に正直な感想ですね。その、何かを要するに我々を掘っているわけですよ。で、こういうふうに掘りなさいって先生方に言われるからね。だけども全然何の、手応えもなくて、あまりにも何も手応えがないから、そうなるとね、どう思うかって、 何かが出るなんてことはありえないんじゃないかっていうふうに思うわけですね。で、本当だったら石油を掘ってたはずなのに、で、石油っていうものが存在すると思っていたはずなのにね、石油の原油ですね、なんだけども、いくらどこを掘っても掘っても掘っても何にも兆しも何もあったもんじゃないから、だからそうなってくると、その原油が吹き出てくるっていうようなことがリアリティとしては想像つかなくなってくるんですよ。だからやっぱりやんなきゃいけないのはただこうやって掘ることなのねって言ってね、士官掘るっていうねなって、ただ掘っていることが修行なんだよとかね、いう風になって、掘ることで一体何のために掘るの、それは原油を探し当てるためであって、でその原油の鉱脈にさえピタッと合えば、原油、そのリアルな原油っていうものが吹き出てくるもんなんだっていうことが、やっぱりね、もう想像外なんですよ。なぜか、だってそんなことを経験したことないんだから。で、経験したことがないんだから、石油が思いっきり吹き出てくる、原油がね、思いっきり吹き出てくるっていうことが、わかんないんですよ。それは物の本には書いてあるけども、物の本には書いてあるけども、だって自分が実際経験したことなかったら、やっぱピンとこないじゃないですか、そういうことってね。それで、まあそんなもんなんだろうねって、ね、彼女もその前言ってたけども、まああまり結果なんか期待しないで、まあ淡々とやるしかないよねっていうようなね、いうような瞑想を、まあ、この人8年間ね、やっていたんだけども、ようやく、原油が吹き出てきて、あ、そうか、原油が吹き出るっていうことはリアルなものとして存在するんだってね。ね。で、まあ、ただもちろんね、まだその吹き出た原油はまだ多分少量だろうしね。で、まだまだいろんな、解決ついてない問題山ほどあるだろうけども、だけども少量にしろ何にしろ、まごうことなき原油が吹き出てくるってことは、もうこの原油はリアルなんですよ。どっか あの経典に書いてある概念ではないんですよ。どっかの先生が言われた言葉でもないんですよ、ね、どっかにのインターネットのサイトに載ってたような知識でもないんですよ。リアルなんですよ、それは。で、たとえそれが少量であったとしても、リアルな原油に触れた時に安心するのね。で、まあ、この人方自身が言ってるけども、あとはこれを丁寧にやっていけばいいって、まあ本当その通りでしょうね。丁寧に、今は少量だけどもね、やっていけばだんだんだんだんと、ね、原油の出方がもっと大きくなるし、ね、でどこをどういうふうに、ね、あれをね、ツルハシを当てれば出てくるのかということがもっと分かってくるし、ね、そういうことなんですよ、ね、で、だからその時にね、このリアルな、原油にさえ触れてしまえば、仏教のすべての教義っていうのがこれを表現したもんだっていうことがわかるわけなんですよ。だけども原油に触れないで仏教の教義をだけを読むとどうなるか、点々バラバラですよ。だって言ってること違うじゃないですか。ある得意は、すべてのものは空であるって言ってね。ある経典では、この世界というのは真実在の世界であるって言ってね。ね。言ってること違うじゃないですか。ね。で、それでもって、なんとか学派ができて、ね。それに対抗するまた別の学派ができて、ね。で、その間で論争が繰り広げられてとかね。まるでなんか仏教の中には、天然バラバラで、で、しかもバラバラだけじゃなくてお互いに対立し合うような なんか学説がたくさんあって、っていう話になって、そうするとこの例えば30ある学説のうちどれが正しいのっていうね、いう話になって、でそれで寺川さんはある一つの学説に、ね、を奉ずるセクトに所属して、ね、山下さんは別の学説 を、ね、を看板に掲げたセクトに所属して、ね、オーナーさんはまた別の、ね、セクトに所属して、でそれでセクト同士の間で論争を繰り広げて、だけど絶対結論が何か出なくてで結論出ないんだけど、結論をわざと無理やり出して、要するに俺が一番っていうね、結論を全てのセクトが出して、ね、ある寺門さんのセクトが俺が一番ってなったら、山下さんは2番で女さん3番になるはずじゃないですか。だけどそうはならないで、山下さんのセクトも1番だって言って、女さんのセクトも俺が1番だって言ってね、結局俺が1番っていうセクトが全部全てのセクトが俺が一番、ね、っていう、ことが繰り広げられてきた。でそれがまあ実際のなんていうか2500年の歴史じゃないですか、ね、でそれそうなんだけども、だけど一旦ね、原油っていうものが吹き出てきて、その原油を手にした浅谷さんは明確にわかるんですよ。この原油を表現しようと思ったらば、ある表現の仕方は全てのものが空であるとも言えるし、だけども別の表現の仕方をすれば全てのものは真実在だとも言えるし、でその原油そのものを手にしている浅谷さんは、その一見矛盾しているような表現に何の矛盾も見出さない、ね、ただそれだけのことなんですよ。そうなんだけども、石油を原油を手にしていなかったらば、全ての学説っていうのはもう天然バラバラで、でお互いに排除し合って、お互いに正しいの間違ってるのっていうふうに、もう際限なく論争をし合わなきゃいけなくて、でそうすると、非常に不安になってくるから、まあ、ありとあらゆるね情報をまた集めなきゃいけなくてね、有識勉強しなきゃとか、中間勉強しなきゃとかね、バージョンアイやんなきゃとかね、まあ、なって、だけどもまあ、絶対誤解してほしくない。私は有識が無意味だな、そんなバカなこと言ってないんですよ。そうではなくて、そうじゃなくて、その原油さえしっかりと自分の手の中で握っていれば、これを、ある表現の仕方をしたら有識の表現の仕方に当然なるし、ある表現の仕方をしたら中間の表現の仕方になるし、ある表現の仕方をしたら、まあ、華厳のね、全てのものがね、鏡のように照らし合っている、ね、ジジムゲ北海のね、あの世界、あ、まさに華厳が言おうとしてきたのはこのことなのねっていうことが当然わかるし、ね、だからそういう人にとって華厳が正しいのか、有識が正しいのか、中間が正しいのかっていう、問題意識はありえないんですよ。でそうだからこそ、そのこのなんていうかな、リアルな原油を本当に、手にして、でその上で、これを、こういう表現の仕方をした人もいるし、こういう表現の仕方をした人もいるね、ことを分かってくれば、なぜそういう表現の仕方をしたかが本当によく分かる。でそれで、まあ、その原油っていうことでね、原油って何なのかって言ったらば、まあ、今この、石油を掘り当てた人の表現を使えば、まあ、あるこの人は、まあ、慈悲の場所っていう場所に、到達した、ね、でまあ でその場所は本当にリアルな場所であって、その場所に到達さえすれば、全てが、はっきりする、ね、でそれで、それでまあ、昨日ね真空と妙雨の話が出てきて、全てが、ね、全てが空である、ね、全てが夢幻であるという方向に修行するのか、あるいは全てが真実在であるっていう方向に修行するのかで、まあ、2つの修行があるっていうようなことをもう言われた人もいるんだけども、私もそれは全然理解できなくてね理解できなくて、そんな2つの修行の仕方があるはずがなくて、そのなんていうか、全てが空だっていうことに裏付けられていない真実在なんてねえありえないし、で真実在に裏打ちされていない空なんて単なるニヒリズムじゃないですか、ね、だからなんていうのかな、その原油の現物そのものね、リアリティそのものをちゃんと分かっている人間にはそこの迷いっていうのは一切ありえないんですよ。そうなんだけども、そこが分かんないと全てが空の方が正しいのか、全てが真実在の方が正しいのかっていうね、まあわけの分かんないことになってしまいますね。でじゃあそれは一体どういうことなのか、そのリアルな、立場に立ってね、で例えばこれはね、まあこういうのは一番ティガナ・タハンさん使う言葉を使うのが一番早いんであれですけど、まあこれ何回もやってきたんですけども、プレゼントモーメント、ワンダフルモーメントをね、これも前しょっちゅう取り上げてきたことですけども、まあ一日をどうやってマインドフルに暮らすかってね、それぞれのガータがあるでしょ。それでこれが一日の初めの一歩っていうね、で、Walking on the earth is a miracle. Each mindful step reveals the wondrous Dharma Kaya. もう一回言いますね。Walking on the earth is a miracle. Each mindful step reveals the wondrous Dharma Kaya. で、星くんの役がね、まあ、責任なすりつけるわけじゃないんだけど星ひゅうまくんの役が、大地を歩くということそれは奇跡です、気づきに満ちた歩みの一歩一歩で素晴らしいダルマカーヤが現れます、ね、Walking on the earth だから、大地を歩くこと自体が奇跡だ。でこの背景は分かりますね。普通奇跡っていうと水の上を歩くことじゃないですか。それはもちろんイエス様が水の上を歩かれたっていうことがまあ一応基づいてるんだけども、だからそういう本来だったらありえないことが起こるのが奇跡でしょ。だけど今この畳の上をね直子さんが歩いたってそれは奇跡じゃないじゃない、普通のことだからね。そうなんだけども、そのこと自体が奇跡なんだ。でだけどまあそれはもちろん一つの条件がつくんですよ。それは、本当にマインドフルに歩いたらっていうね。だから直子さんが何にもボケーっとしたままでね歩いたってそれは奇跡じゃないんですよ。だけどもウォーキングメディテーションとして本当に気づきとともに歩いたらそれは奇跡である、そういう話ですね。でその時にEach mind of steps が、ダルマカーヤを、素晴らしいダルマカーヤを表すっていうね、そういうことなんだけども、でここにもう、真空妙雨が全部入ってますね。だから我々が本当にこういう、これがまさに今石油が噴き出る瞬間です ね、ね、気づきとともに歩いた途端に世界がまるで変わって見える。でこれはもう多分ここにいる人なんだら経験していると思いますけども、 だからなんていうのかな、私がその神秘主義的なことにどうしようもなく違和感を覚えるのは、あるいはそのなんか神秘体験とかね、まあ、はっきり言いますよ、バウメソッドやればいろんな経験します、それはその通りです、過去世も見えます、だけど私はやっぱりなんていうかな、この今気づきで歩いてこの全てのものが現れてくるっていうことの方が圧倒的に神秘だと思う。だから私は皆さんに一度たりともパオメソッドで私が経験したこと話したことないじゃないですか。一度も話したことないでしょ、ね、私が光が見えたとかねそんなことは話したことないと思う。で話したくないから話さなかったんだけど、それよりか私は直子さんにその今気づきとともに歩いて、ね、まあ、これ終わったら多分稲村の会が歩くけども、その時に全く世界が違って見えるはずなんですよ。それを経験したらもう本当に全く新しい生き方ができるのね。うん、なんていうかな、じゃあね、それでじゃあこの真空妙湯ってここではどうなるかっていうと、要するにね、我々は、ずっといろんな考え事をしている、ね、でもう心配で心配でしょうがない、ね、でもうその心配っていうものが何て言うかな、そのリアルなものとしてね膨らんでいて、自分が病気じゃないかとかね、自分のね子供がどうね、病気じゃないかとかいろいろ心配して、そしてその心配がどんどんどんどん膨らんでいって、で膨らんでいったらばもうどうにも止まらなくなってしまうね。でどうにも止まらなく、なるんだけども消えるんですよ、一瞬で一瞬でね。でその消える、いつ消えるか、はっと気づいた瞬間ね、ね、直子さんが自分は病気じゃないかっていうねことでずっと悪いストーリーを頭の中でこしらえてね、そしたらもう底なし沼みたいに次から次へと不安、ありとあらゆる病気のね可能性のある病名が浮かんできちゃって、そうなんだけども、それでちょっと吸っていることに気がついて吐いていることに気がついた瞬間に、その心配ストーリーは一瞬のうちに消える。ちょうどシャボン玉にツンとつっついたらパッと消えちゃうようなねもんで、で何ていうかな、そうなってくるとそこで本当に我々が本当に知らなきゃいけないのは、内村老師はね、思いは幻影、だけど結果は後でついてくるっていうんだったかな、なんかまあそういう言葉あるんですけども、思いっていうものは全て幻影であるね、幻である。だけどもその中に入っている限りは幻じゃないんですよ。それはちょうどもう何回も言うけども、我々が映画のど真ん中に入っている時は、その時はそれが映画だとは気づかないで、全てのものがリアルで、だから、全てのものがリアルで、どんどんどんどんその映画のストーリーは膨らんでいってしまって、もうストップが効かないんだけども、これが映画だよって気づいた瞬間に消えますね。だから今ね、呼吸瞑想をしながら、まあ、いろんなことを膨らんでいくでしょうけども、はっと気づいて、今こんなことやってる場合じゃないよって気づいて、呼吸に戻ったならば、パッと消えて、 で、それで、それがちょうど本当にシャボン玉を、つついたらパッと消えるように消えます。あっけらかんと消える。ね。それはなんていうか、その映画の中に入って、この悪い相手をやっつけて、やっと悪い相手を倒すとかなんかじゃなくて、この映画そのものが消えちゃうんですよ。わかりますね。だから映画そのものが、その映画の中で何かが解決するんではなくて、映画の中で悪いやつをやっつけるっていう話じゃなくて、映画そのものが消える。どうやってか。たった一つの認識によって、あ、これは映画だと気づくことによってね。これは映画だから全ては幻じゃないですか。ね。と気づくことによって。ね。と、気づいた瞬間に、昨日南林さんが言われてたけども、そういう、中に入っているときは常に我々は不安でしょうがなくて。だけども、呼吸っていうリアルなものに気がついたときに、あるいは呼吸っていうものに戻っていこうとしたときに、そこに非常に、強い安らぎを感じる。ね。なぜか、それはリアルだから。ですね。だからこの思いが作った映画っていうものにはね、怖い映画もあるし、楽しい映画もあるし、ね、いろんな映画もあるんだけども、やっぱりどっか不安なんですよ。どうしようもなく不安ね。だけどもこの映画を手放してリアルな息に戻っていった時に本当にそこで落ち着く。だからこの手放したら消える、すべてのものが消えるね、これがすべてのものは空であるってことの一番なんていうかな、実践的な意味と言ってもいいと思いますね。あ、もちろんね、スニアタを経験するっていうのはまあもうちょっとオーソドックスなテラバダの瞑想によればね、すべてのナーマとルーパが生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅していること自体が止まるっていうようなね、ことがまあ一応オーソドックスだけども、もっと我々の日常生活に即して、それを持っていけば、皆さんが思いにとらわれて思いの中にズブズブ入っているときに、呼吸に戻ったときにその悪夢のような思いがすべて一瞬のうちに消え去ることによって、ああこれはすべて自分の思いが作っていた映画だったんだ、夢だったんだ、悪夢だったんだってことが分かって、それで悪夢から覚めて、はあ、はあ、いいなね、悪夢から、ああよかったと思うじゃないですかね。朝ねみたいに、そうして別に自分はライオンに追いかけられてもいないしね、自分は別に殺されかけてもいないしね、それがすべて悪夢だったんだと今目覚めて、何の平穏な自分の布団で目覚めて、そういうようなもんですかね。で、そうしたら全てのものが空であるっていうことの一番実践的な面は、それがね一番わかると思いますけども、でその時にじゃあ目覚めた後はどうなるのか、でその時に、全く違う世界が広がりますね。でそれをね素晴らしいダルマカーヤが現れる、ね、だから Each mindful step reveals a wondrous ダルマカーヤ、つまり我々がマインドフルに歩いたときに、でこのマインドフルに歩いたってことは夢から覚めるってことをいつも言ってるでしょ、ね、マインドフルとシンキングっていうのは両立しないから、マインドフルであったときにシンキングが、ね、夢を作るものがなくなって、だから、マインドフルに歩いている直子さんはいろんなことを考えられなくなるわけね。その心配事もね。 だからその時に全ての悪夢が手放されて、でその時に初めて自分の目の前にその悪夢を通さない真実の世界が開かれる、ね、今まではずっと心配しながらいろんなことをね、病気じゃないかで心配しながら道を歩いてでも外の景色なんか目に入んないじゃないですか。入んないでしょ、ね、もういろんなことが心配で、ね、だけどその心配を手放した時に初めて自分が今歩いている外の世界が見えてくる、ね、でそれは今までの全ての心配とか自分の思いがきれいに洗い流された世界であって、でそれを、ティロン・タンさんはダルマカーヤが現れたって言っているわけね、だからその、まあ、昨日の人も言ってたけどね、あの中国の禅宗である一点ある時期ぐらいからこっちの方を強調し始めたっていうのは、まあその通りでしょうね。っていうか、あの全て自分の妄想から解放された時の禅僧たちの目に素晴らしい世界が映ったわけね。だから禅宗のね、あの東大の禅僧たちはそれを詩の形にして表してたじゃないですか。ただ単にあのお猿さんがね夕方になって、まあ、帰るとかね、まあ、そんなで、まあ、山とか川とかがどうだこうだっていうね、そういう何も仏教の教義には何も書いてないんですよ。何も書いてなくて、ただ単に山がどうだとか、あの川がどうだとかね、あのそんなだけなんですよ。そうなんだけども、それが最高のレベル の悟りの表現とされているのは、もうその時の禅僧たちには、全てのティンキングマインドが落ちて、ティンキングマインドが落ちた世界、落ちた前、人の前に自然というものが全く新しい姿を示している、ね、それを死の形にして、表しているわけね、はい、だからでその時にね、もうちょっとついでにやっちゃいますけども、藩士の有名なね、幸福への道はありません、幸福そのものが道なのですってね、これは非常に有名ですよね。で、私は幸福というものは幸せに存在する能力だと考えます。目覚めた心とは幸せが今この瞬間にあるということを知っていることです。ですから幸福とかは私たちが発見しなければならないものなのです。そうすれば幸福は現実となるのです。人は若い時、速く走ることができ、高く飛ぶことができます。若い人は多くのことができます。しかし、若いがゆえに、その若さを意識できていません。年を取ってから、ようやく私たちは若さを利用できなかったことを後悔するのです。多くの人は今ここにおいて、幸せに存在できる条件を限りなく持っているのです。しかし、私たちはこのような幸福の条件があることを悟れないために幸福になれないのです。そのような条件を私たちの人生の中で発見できるよう助けてくれるものが私たちの意識、すなわち私たちの目覚めた心なのです。目覚めた心を育むことが幸福を育むことを意味するのです。まあこれも全く同じことですね。要するに、どっかに幸福があるんじゃなくて、今、ここに幸福そのものがあるんだけども、もう心配ばっかりしている我々にはそれが見えない。ね。その思いが作った映画の中に入っちゃってる我々にはそれが見えない。そして、その思いがあのシャボン玉をプツンと刺すようにしてパーンと破裂してハッと気づいた、瞬間に、さっきはダルマカヤが現れたって言ってましたけども、我々はすべて、ここに今幸せになる条件が揃っている。今ですよ。ね、これからね、ね、お金儲けして、ね、あの口座の中にね、1000万円入ったら幸せになるとか、 ね、自分はいい、ね、いいパートナーを見つけてその人と結婚できたら幸せになれると、そういう話ではなくて、今この瞬間にまだお金が、ね、何もない時に、まだ誰もパートナーもいない時に、すでに、我々は幸福になる、条件がすべて整っている。なんだけどもそれを我々は残念なことに、理解できなかったから、それが見えなかったっていう話ですね。だからじゃあ我々何をしなきゃいけないのかって言ったらば、全てを手放して今ここっていう、瞬間に戻ってくれば、ここに全てがもう整っているっていう話ですけども、はい、今日はね、自分の、感受性を大事にするっていう、ことから、それでここでは本当リアルなことしかやっていないっていうね、でリアルなことさえやれば、仏教のすべての教義が、その中に含まれている。だけどもリアルなものを、に触れないで、教義だけを追いかけていくと、もうお互いに矛盾し合って何が何だか分からなくなってしまうっていう、そういう話でしたけども、はい、じゃあ今からまだ40分ぐらい時間ありますから、あと2、3人質問してください。はい、どうぞ、誰でもいいですよ。安西君、いいか、はい、ちょっと渡して。
はい、ですね、2つあるんですけど、まず接心に初めて参加させていただいてるんですが、やっぱり長時間座り慣れていないということで、背中と腰がかなり辛いんです、でこれの対応策があれば、ということが一つです。でもう一つがですね、慈悲の場所と私がいるという感覚と、
私がいる、
はい、あるでしたっけ、昨日のウォーキングメディテーションの時に、あの海を見ながら一言先生おっしゃったんですが、
はいはい、
とそれから、自分を見ているもう一人の自分という感覚なんですけども、これ同じものなのか似ているものなのか、違うとは思わないんですけれども、やっぱり中学生の頃からか、自分を見ているもう一人の自分がいるっていう感覚はずっとあったんですよね。で、それと、昨日の海岸での自分、私があるという感覚を感じてくださいと言われたのと、なんか似てるような気がするような気がしまして、その辺のお話をしていただけたらと思います。
生配信でも聞いてもらいたいんだけど、まあいないからしょうがない、私が答えます。
はい、まあじゃあまず簡単なとこからね、精神ね、初めてで確かに長時間座ってますね。ですから、まあだけどもある意味、まあ今みんなと一緒だから座れてるわけでね。自分の自宅で一人だったら無理じゃないですかね。だからここにいる間はね、この狭い部屋で十何人が一緒に座ってね、鐘が鳴っちゃったらもう動けないしね。このちょっともう、みんなからの圧迫感というかね、そういうものをわざと利用して、なんとか、長時間ね、まあ、座っていく。まあ、それをうまく利用してね。そうなんだけど、ただ、で座禅の姿勢っていうのは、これはあくまでも姿勢だから、でこの姿勢を保つには、 この姿勢をに必要な筋肉がやっぱり発達しなきゃダメなんですよ、ね、だからまだねその筋肉は十分発達してないんだと思います、ね、ってことは逆に言うと、この姿勢を長時間保つことによって、自然な形でこの姿勢に必要な骨組みと、筋肉っていうものが自然な形で発達していくと思いますから、ね、でと同時にね朝毎朝ね、フェルデンクライスや広報、まあの、ストレッチングやあるいは毎回座禅の始まりや終わりとかねストレッチング入れてますけどもああいう形で、体をどんどんほぐしてで特に股関節ねいつも言いますけどもとにかく股関節を柔らかくしていくっていうことが一番大事ですから、ね、ですね。で股関節を柔らかくすることによって、膝とか足首に負担がかからなくなりますですね。でそうなんだけどあと腰なんだけどね腰が本当に非常に難しいです、で腰が決まればほぼその人の座禅の姿勢というのは決まるんですよ。だけども腰を決めるというのはまださっきと同じようにある一点での腰の入れ方で、座るときにやっぱりその姿勢を保つね、筋肉がそこになきゃダメなんですよ、ね、だからとにかくちょっと辛くても、常に、腰がきれいに、ね、入っている、形を保つこと でそうするとこの姿勢を保つことでだんだんとこの姿勢に必要な筋肉というものが発達していきます、ね、だからちょっと時間かかるけどもやっていけばすぐできます、ね、でそれってその時一番気をつけなきゃいけないのは腰の入れ方なんだけどもでポッドキャストをね聞いてる人にも強く申し上げたいんだけども腰は絶対に入れすぎないだけども全く入れないともちろんぐにゃっとなりますからねその2つを避けますでそれでほんのちょうどいい、ほんのちょっとした緊張感を保つほんのちょっとでいいんです絶対強く入れないでください、ね、強く入れると腰痛になりますから、ね、でほんのちょっとした、緊張感によって背中が、きれいに立ちますでそれが昨日も言いましたけども今ね腰痛の研究をしているお医者さん方が結論としてはねそういうやっぱり姿勢が一番大事だっていう、ね、ことですねだからなぜこのある姿勢が保てないかって言ったら、そういう姿勢を長時間取ったことがなくてだからそれに必要な筋肉が発達してないんですね、まあ、日本人だったらまだねこういう畳の上で座るの慣れてるけども西洋人たちはみんなソファーじゃないですか。ソファーでこんな風にして、まさに本当カウチポテトって感じでね。こんな風にやっちゃってるから、もう全然筋肉発達してないんですよ。だから彼らが、こうやって畳の上、なり床の上で座ると非常にアンカンファタブルでね、気持ち悪くて。で、その点何やかい言っても、まあ日本も今はソファーあるけども、そんな、西洋人みたいにこんなやってないじゃないですか。ね。ですからなるべくその、いい姿勢をね、座禅の時だけじゃなくて普段の生活の中でも、保つでそれが結局単に座禅がしやすくなるだけじゃなくて皆さんの肉体を守ります、皆さんの腰を守るし、で座禅をきちんとできている人間だったら普通の人が悩むような腰痛だとかね、ありとあらゆる、ね、40、50なっと出てくる、ね、背中のと体のいろんな不調ですねそれをほぼ避けることができます、ね、そこに気をつけてください、はい、でそれと、まあ、それはいいんだけど、まあ、後の質問がちょっと難しくて、結局、まあ、今、中学時代からってこと言われてたけども、その、なんていうかな、 こういうことはその普段話さないからみんなあんまり話題にもしないけど、ね、その自分が自分であることっていうのはそんなにはっきりしたもんじゃないんですよ、実を言うとね。でそれは普通はそんなことをそんなことをチェックもしないし、そんなことを突き詰めて考えないから、私は私だし、私はね35歳の女性です、ね、40歳の男ですね、なんとか会社に勤めてますね、私は主婦ですとかね、私は大学生ですっていうレベルで自分のアイデンティティをまあごまかしている。まあそれは単に社会的なアイデンティティに過ぎないけどもね。で、そういうことを一切取っ払っちゃって、自分が自分であることについて、本当に、見ていくとね、大体何があるのか分かんなくなる世界が広がります。ね、でそれはもう本当に狂気の世界と紙一重のとこまで行っちゃいますので、それはそれでちょっとなんていうか危ない世界がすぐそばにまで来てるんだけども、だけども同時にそのなんていうかな、今のねその俺が、つまりどういうことかというと、どんな言語でもね、私とか、ね、英語で言うと愛とかね、いうものをによって言葉っていうのはできていて、で私が、ある目的語に対して何とかをしますっていうふうに英語っていう言語ができてるし、で日本語だと同じだし、ね、そうするとみんな結局私とか愛とかねいうものでこの私全てが表現されてるように見えちゃうじゃないですか。だけどそんなこと絶対ありえなくてそんなこと絶対ありえなくて、それで第一、そのまさに我々が苦い失敗をしたのはそのためだったでしょ、私らが、呼吸を見なさいってね先生に言われて、で私らが I observe the breath でもね、 I see the breath でもいいけども、私が呼吸を見るでもいいですけど、そうするとそういう言葉を使っちゃうと、私っていうものがある、愛っていうものがある、ね、そして呼吸っていうものがある、ダブレスっていうものがある、ね、だから思考と目的語と、ね、そしてその間に、見るとか観察するとかオブザーブとか気づいてるとかね、あらゆる動詞があって、でこの主語がこの目的語に対してこういう、今動詞で表されている何かをしているっていうね、いうふうにどうしたって理解しちゃうんですよ。でそれはだって言葉の構造がそうなってんだからなんだけども、問題は言葉の構造がそうなっているからっていって実際に本当にそういうことが行われているっていう私らは誤解しちゃったのね。でそれで何をしたかっていうと、一生懸命俺が呼吸を見てやろうとねしちゃったわけじゃないですか。でその結果として見事にみんな瞑想病にかかってしまう、うんともすんとも、ニッチもサッチもいかなくなってしまった。で、そのニッチもサッチもいかなくなったことは本当に私は素晴らしいことだと思うのね。で、まあ私のところに、まあたくさんの人が、瞑想の相談に来るんだけども、それは、私がビルマの瞑想、パオの瞑想センターにいた時からずっとそうだったんだけどね。まあ結構私忙しかったんですよ。もうなんか瞑想カウンセラーかってね。まあ自分の瞑想もあるのに、まあ自分の瞑想が一応ある程度の段階まで行ったら、その後はなんかやたらに人が来ちゃって、自分の瞑想プラスなんか瞑想カウンセラーとしての仕事もいろいろしてたんだけど、だからまあ結局瞑想がうまくいかない人のね、面倒もずっと見てたんだけど、ビルマンの時からね。でそれで日本に帰ってからも、まあ、結構同じようなことをしてますけども、ね、それでまあたくさんのそのいわゆる症例っていうか症例が集まってきて、 ね、でも本当に驚くほど同じなんですよ。そのビューマンの時もそうだったんだけど、あの、まあ、誰か来るじゃないですか、あの相談にね。でもう一言二言話し始めて、あ、もう全部この人が何言うか全部わかるって言って思って、で本当に思った通りのことを全部その人喋るから、でその人にとって大問題なわけですよ。だって瞑想センターまで来て、あのね、それが商売じゃなくて、まあ、それがあの仕事なんだから、でそのメインな仕事なんだからね、そのメインな仕事で行き詰まっちゃってるから困っちゃうじゃん。本当困り果ててみんな来るんだけど、でそれで困り果ててみんな来て、で私に喋り始めるんだけども、もう1秒か2秒聞いただけで全部もうこの後何言うか全部分かっちゃうっていうね。なぜかみんな同じこと言うからね。で結局なんでみんなそんなうまくいかないのか、もうたった一つの理由なんです。これはもうずっとこの3年間行ってきたから、もう今さ繰り返さないけども、結局俺が呼吸を見るっていうね、俺が気づく、私が気づくっていうことをやってしまったからね。だったらそれだけなんですよ。そうなんだけども、だけどこれはなんていうかな、しょうがなくて、だって言葉がそうなってるんだから、ね、言葉の構造がそうなっちゃってるんだから、我々はそのまあそれで、じゃあその先生のインストラクションが良くないよって言うかもしれないけども、先生も辛いんですよ。先生も辛いわけね。だって先生としてはやっぱり中村さんが呼吸を見なさいとしか言いようがないんですよ。ね。だからそれはなぜかって言ったら、先生にしたって言葉を使わなきゃいけないから。だから言葉を使う以上は、私が呼吸を見るっていう表現しかできないんですよ。ね。だからそれは先生のインストラクションがちょっと足りなかったっていうよりか、先生のインストラクションも言葉によってのインストラクションだから、だから先生も生徒もみんな我々は言葉に騙されたっていうのが本当のところだと思うのね。いいですか？言葉に騙された。で、それで、で、言葉っていうものがあくまでも私があって呼吸があって私が呼吸に気づくっていうふうな構造に、英語だろうが日本語だろうが韓国語だろうが中国語だろうが、あのみんなそうなってますから、まあ韓国語で知らないんだけど、まあそうでしょう。ね、あのでだけどこの私っていうものは、そんな単純にこのね、これは私とか愛っていう言葉で表現できるようなものであるわけがないね。でそれでね、宮本さんがあの子供の時から、中学の時から感じてたように、その自分を見ているもう一人の自分ね、ね、でそれまあた、まあ、まあそういうこね、そういうことをおっしゃる人たくさんいるから、まあ大体そういうことなんだろうなと思って今話を進めますけども、そういうね、我々がこの俺っていうものが中心となって、要するにエゴっていうものが中心となって生きている限りは、全てとぶつかってしまう。そして、俺っていうものが中心となってやる人間関係っていうのは必ず破綻してしまう。で、俺っていうものが中心となる、人間関係で誰か幸せな人を見たら、我々は必ず嫉妬してしまう。そして苦しんでる人を見たら、その苦しみなんかどうだっていいやってね、なってしまう。でそれでなぜあれほどまでに慈悲っていうものが仏教の中で強調されるのかって言ったらば、その俺が中心になった人間関係ではない人間関係ってのはどういうものなのよ、まあまあ、もっと言えばブッダの人間関係どういうものなのよってことなんですよね。でブッダの人間関係はどういうものなのか、その中心が慈悲なんですよ、ね、で なぜなの、簡単な話でブッダっていうのはこの俺が、中心となってやる人間関係の場所にはいないから、 いないからですね。で、ここにいる限り我々は人の幸せは嫉妬するしかないし、人の苦しみは見て見ぬふりか、ね、何も感じないかになるわけで、私らが慈悲の瞑想をすることによってなんとかたどり着こうとしている場所、それを、まあ、我々最近慈悲の場所ってね呼んでますけども、そういう慈悲の場所はもちろんこの俺っていうのは落ちてるし、ね、俺が中心になることもエゴが中心になることもなくて、そういう慈悲の場所ですね。で、そこになって初めて、慈悲の瞑想で言われていること、ね、人の幸せを本当に純粋にいつまでも幸せであってほしいと願う場所、そして人の苦しみを本当に自分の苦しみとして受け止めて、なんとかこの人が解放されて苦しみから解放してほしい、解されてほしいと思う場所、ね、そういう場所です。ですね。で、だからその時に、俺が中心になった生き方から、俺が落ちた生き方の具体的なあり方が、あり場所が慈悲の場所であり、その具体的な働きが、慈悲のその、働きのことでしたね。で、そうなると、俺っていうのは一体何なのよって話になっちゃうじゃないですか。Who is 宮之内って話になっちゃうんですよ、ね。で、それで、今まではもうこれしかなかったんですよ、ね。これしかなくて、まあ、もちろんね、それをちょっと見ている意識があったかもしれない。だけど、それをそんなに気にしてなかったはずなんですよ、ね。普段はもうこれだけでずっと生きてきたじゃないですか。ね、会社の中でもどこでもね。で、今ね、これが落ちて、今、慈悲の場所っていうところに入ったときに、そういう慈悲の働きが生じてくると同時に、その時に Who am I っていうね、私っていうのは一体何っていうのが根本的に変わります。で、そしてその時に、まあ昨日私何言ったか忘れたんだけど、まあ、私があるっていうのは、それはその私っていうのはもちろん俺がいるって話ではなくてね、俺がここにいるって話ではなくて、この普通の俺なんていうものが落ちたところで、しっかりとしたなんかリアルな世界が広がっている。それをまあ私があるって言っても、まあ非常に誤解を呼びやすい表現かもしれないけども、まあそういう世界ですね。だから今まで実はこの俺っていうものの方こそ、幻であって、だけどもこの幻の方をがっちりと握りしめて生きてきちゃったために、ありとあらゆる問題を引き起こして、で今ようやくこれを手放した世界に、戻ってきた時に、それは慈悲の場所でもあり、でそこでは全ての人の幸せを願い、全ての人の苦しみの解放をただ願う場所、無理して願うんじゃなくて、ただ自然とそう思える場所ですね。でそしてそこにはこの俺ではない、けどもしっかりとしたリアルな実在感があって、でこっちの方がだから私があるんじゃなくて、ただ世界があるだけなんですよ、ね、世界があるっていうリアルな感じですね。それまではずっと浅谷さんも宙を浮いてたわけじゃないですか。宙を浮いてて、ね、浅谷さんの軸、ね、この私っていう意識がふらふらふらふら浮いてたのが、手放したところにしっかりとしたところに戻ってくるっていうね、そういうことですね。だからそれをね、自分を見てる、だからそれはそこから見ればこの俺っていう意識を、見るってことは当然あるし、ね、でそれで慈悲の瞑想の最初の私が幸せでありますようにっていうのはまさにそうですね。あれは俺が幸せになるぞって話ではなくて俺が幸せになるぞって話ではなくて、この場所に立って私っていうものの外の場所に立って、その外から私に向かって、この私と呼ばれている人が幸せになってほしいと 願っている、そういう慈悲の瞑想ですね。うん、まあちょっとラマナマハリシはどう答えるか分かんないんだけど、まあいいやはい、ちょっと、まあ、次行きましょう。あの行く、あ、じゃあ中村さんでも、
はいはい、今日のお話を、まあ、あのおいただいて、あの今日 の, あの手紙非常に面白かったなと思ったんですけど、あの紹介された、
うん、石油の 話、
うんうんうん、でうちはなんかその石油がですね間欠泉みたいになっててですね、あただからさ今日の話だと一回油田に当たったら、うん、まあ そこそこ油田が
コンスタントに出る、
出るとなんか コンティニアスななんかがあるっていう感じじゃないですか、うんうんうん、いやそうじゃなくてうちのはそのどっかの間欠泉みたいになっててですね、そのなんていうか、ああこれ
今日
引っ込んだりとか、その今日言われてたような、今日あの 本紹介していただいたようなところの世界っていうのが、うん、非常にその通りと思う人、なんだこれあと思う人、そのばらつきが非常にでかいんですけど、うんうん、これどうしても、どうしたもんでしょうかっていうことなんですけど。
はい、わかりました。
はい。はい、今のは非常にリアルな質問ですね。リアルなっていうのは多分、あのこのポッドキャストを聞いてる多くの人もそうだと思うんですよ。っていうのはね、だから、あの中村さん自身本当にそうだと思う日もあるわけでしょ、はい、ありますよね、だけども次の日になるとどうだったかなってね疑うね、うん、あそれは本当にその通りだと思います。で、例えばね さっきのこのメールの人にしたって、あの先月のね、あのまあ、セッションにずっとこの方参加されてたんだけど、で、まあ、ある日あの慈悲の瞑想で非常に深く、まあ、石油の鉱脈にぶち当たって、なんか一気に今まで経験したことがない原油が吹き出てきて、でそれで彼女はその日の夕方にまあその話をしてくれたんだけども、あのその時でも彼女は非常に疑い深かったんですよ。でどういうふうに疑い深かったかというと、まあ、要するに勝手にそう思っただけじゃないのってねあの、まあ、勝手になんか慈悲のことをまあ私がバンバン話すから、それをまあ彼女は聞いていて、まあ、なんとなく自分でそう勝手に想像しちゃったんじゃないのってねって思ってたんだけど、でも、まあ、その時でも疑い三分信じるは7部ぐらいだったかなまあそのぐらいだったかなまあ疑いは2部ぐらいだったかもしれないけどもね、まあまだちょっと疑いがあったんですよ。あまりにもちょっとその原因がドバッて出てくるのが強烈で、で初めてだったからちょっと何が起こったか、自身何が起こったかが彼女自身がつかめなかった、まあ当たり前ですよ、初体験なんだ、初体験なんだからね。なんだけどその後あの自宅に戻られて、あの普通の生活に戻った時に、ね、この間もちょっと紹介したけども全てが変わっちゃったって言ってたじゃないですか、全てがね、あのそのなんていうかな、ちょっと待ってね、まあ、本当に瞑想そのものがね、あの非常に楽しみだし、で少しずつ進歩が感じられるし、でもう体の調子もずっとちょっと調子悪くてね、あの元気なかっただけども、もうかかりつけの病院行っても看護婦さんから元気になったじゃないってね言われ、まあそういうプロから見てもね、なったし、でそれまではなんとなく晴れ晴れしなくて、で別にこれといった問題抱えてるわけじゃないのに、まあ、昔の、ね、ことが思い出されて、まあね、要するに晴れ晴れしない、だけど今は晴れ晴れとして平安でほんわりとした安心感があって、で、まあ、もちろん日常生活がいろいろあるけども、あの慈悲の感覚や平安が同居している感じですね。 とかあるいはそのなんか本読んでもね、今までだったらとにかくまあ概念としてまあそう理解するしかなかったんだけど、だけど今だったら、自分の体験を通して同じ目線で、ってことは要するに原油に触れながら、原油のはこの原油は一体何なのっていう意味であの本を読める、ね、だから全てがリアルだっていうことですね。でつまりそのだからそういうふうに生活がもうガラッと変わっちゃったので、だからあの原油を掘り当てたっていうのは、あの原油っていうのは自分が思いが勝手に作ったもんじゃなくてリアルなもんだったんだな、だってリアルだからこそこれほど自分の体調から何か全てが変わっちゃったってね言ってるわけですよ。それでそうなんだけども、そういう日もあるし、全てをなんか失ってしまったような日も当然あるわけですよ。やっぱりそのなんていうかな、自分の思いにあの突き動かされてね。でそれだからこそあらゆるそのレベルでの対策が必要でね。でまあ一つはなんていうかな、その、まあ、我々がね戒律っていうことをやるときにね、誤解何か殺さないとか盗まないとかね、みだらなことをしないとか嘘をつかないとか、あるいはあのマインドフルを失うようなことは触れないとかねしないとかね、そういう地道なことがどうしても大事で、でなぜかといったらばその思いに駆られて一気にやってしまったら何かを、全てをねなくしたりするし、ね、でそれでまああの中村さんの質問に戻るとね、そのやっぱり中村さんの中で2つのものがやっぱり今拮抗してるはずなんですよ。ね、拮抗していて、それはあの今日の最初の話で出たように、自分の感受性を信じることと、だけども世間から言われたことの方がやっぱり圧倒的に強いから、どうもそれが信じきれなくて気のせいでしょうってねなってしまう。でそのところで、で結局どっちが、それ両方ともあるわけじゃない。世間だって別に世間があるわけじゃなくて、世間というのはやっぱり自分の中にもあるわけだし、だからその自分の魂の声っていうか感受性を、に正直であること、それを直接、聞いたならば それを本当に、に誠実であることでいたいっていう浅谷さんと同時に、世間の浅谷さんもいるわけね。世間は浅谷さんの中に、中村さんの中にあるわけじゃないですか。ね。だから、その世間である浅谷さん、世間である中村さんは、そんなものなんじゃこりゃっていう考え方ですよ。ね。ね。この何十歳の女性として、何十歳の男性としては、こういうことしなきゃいけないっていう、もう価値観というのもガチッとあって、それとこの、魂の声が伝えることは全然違ってきちゃうと、どう考えたってこれはこの間では緊張関係が生じますよね。でその時に、だからで中間さんがね、そのある日は、それを本当にその通りだと思う日もあるし、全然そうとは思えない日がある、それは本当にその通りでしょう。だからこそその何ていうかな、石油がねあのコンティニュアスじゃないのはその通りかもしれないけども、同時にやっぱり中村さんの立場としてはやっぱりそのプラクティスの方をねコンティニュアスにしなきゃダメなんですよ。ね、だからもう実際問題としてどうしてもそれが信じられないような日もあるでしょう。それはその通りですよ。やっぱり中村さんの中の非常に強い世間的な思いが強くなってね。だけども、そこでプラクティスを手放すんじゃなくて、なお絶対手放さないで常に、継続することね。それが本当に、なんていうかな、 がもう決め手になってくると思うんですよ。私もね、それなぜ言うかっていうと、あまりにもみんなもったいないのね。なんていうか、もうせっかくその私ではこういうことを話をして、で私のポッドキャストを通じてそのケノタ話やね、まあいろんな人の素晴らしいティーチングに触れて、あーってなるんですよね。そうなんだけども、あーっとなって、じゃあそのままずっとやるかって、やらないんですよ。やらないのね。やらないんですよ。で、いつの間にかなんか全然来なくなっちゃったりとかね。いつの間にか音信不通になっちゃったりとか。どうな、その人たちどうなっちゃってんのかなっていう気もするんですよ。で、多分もう、忘れちゃって、まああの時ちょっと一時的になんか、ティーチングにね、触れたこともあったので、なんかもう最近ちょっとわかんなくなっちゃったりっていう人が、あまりにもちょっと多いんですよ。うん。それがもったいないのね。で、例えば、まあ私の多分、ポッドキャストも今、iTunes で7800人ぐらい登録してるんだけども、で、7800人は多分、あーって何か感じたから登録してくれたはずですよ。ね。そうなんだけども、それがコンティニューじゃなくてね、多分7800人の多くの人は多分もう何も聞いてないと思うし、で、それは、まあ、私が喋ってること、私が紹介しているようなことがその人たちにとってはもう今はリアルには感じられないんでしょうね。だけどその人は一時的にせよリアルには感じたんですよ。感じたからこそ登録してくれたはずなんですよ、ね、だから私は仲間さんにお願いしたいのは、まあそういう、ね、リアルに感じられない日はしょうがないから、それでもプラクティスを、ね、続けるっていうことだけは死守してほしい、ね、それがやっぱり決め手になると思います、ね、でそうやっていけばだんだんだんだんと石油がちょっと出てはなんか止まっちゃって気のせいかなってねと思ってるけども、とにかくやってればまた出てくるからね。でまた止まっちゃって、あ、やっぱ気のせいかな、でもまたコンティニューすれば出てきて、でそうするとだんだんだんだんと、ね、だって井戸だって最初は出ないじゃないですか。で最初は呼び水やって、でやって、で少しずつ出て出て、で一旦出始めたらもう一気に出るじゃないですか、ね、だから その一気にコンティニュアスに出るまでの忍耐というかな、それが決め手だと私は思います、ね、うん、だから、まあ、せっかくね、なるべくならこういう座禅会とか、ね、精神とかに継続的にとにかく来る、なんかちょっと面倒だなと思っても、ね、一旦来てしまったらもうここにいる限りは感じられるでしょ、ね、でここに来なかったら一方で言ってるから全部幻だぞってねで多分なる時もあると思うんですよ、ね、だけどもそれでもここまで物理的に来ちゃえてみんなと一緒に座禅をすればね、再びその何かに直接触れられるじゃないですか。だからそこが大事だと思う。だからちょっと迷った時はとにかく行動を起こしてね、座禅会とか精神とかに来てみんなと一緒に座る。その時に朝鮮の中にあった疑いの気持ちっていうのが消えて、なぜ消えるか、だってもう実際に触れてるから、もう触れたらそれ を疑うことはありえないから、ね、でもうちに帰っちゃったらまたあれ全部幻だったかなってなるかもしれないけども、うん、そこをね、だから私もなんていうかな、その私本当に思うのは、その感受性が強い人、たくさんたくさん私も最近知り合ってるんだけども、だからこそね、その人たちに強く言いたいのは、それを感受性を大事にした上で、でそれでも、ね、皆さんの中に世間の心っていうのが入ってるから、その世間の心がまたその感受性を押しつぶしちゃうこともあるから、それに負けないで大事にしてほしい。でそのためにはやっぱりコンスタントにコンティニュアスに、こういうダルマを聞いたり 座禅会に来たり、セッションに参加したり、ね、あるいは、コンタクトを取ったりね、そういうことが一番大事だと思います。はい、ね、じゃあ、そういうことで、なんていうかな、石油が、ね、もう一旦出始めたら、もう、まあ最初は鉱脈にカチッと当たって、初めて原油っていうものの姿を知る。ね、このメールの人が言われたように。で、初めて、あ、これは、なんか何千年前のなんかおとぎ話ではなくて現在でもリアルな話なんだなってことは分かる。だけども今ね、中村さん言われたようにやっぱり頼りないわけですよ、我々のこの、時々止まっちゃったりするからね。だからこそ、我々のプラクティスというものをね、コンティニュアスにしなきゃいけないっていう、ね、そういう話ですね。はい、じゃあ一応今日はここまでにします。